宗教コミュニティラジオピカステ。
世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りします、超宗教コミュニティラジオピカステ。さあ今年も残すところあと1ヶ月半となりましたが、今年まだやり残していることといえば、
家の表札をまだ作ってません、カズくんです。
やり残していることは何一つありません、タクちゃんです。
今年も結局テレビを買いませんでした、ナセルです。ということで本当に何もないんですか、タクちゃん。
いやいや、なんかね、今年車を新しくしなきゃなとずっと思ってて、
はいはいはい、
新しくなるので
もうやりきった感が、
ああそれだけだったんだよ、ね、今ちょっとねふっと思ってたんですけどね、
表札というと今どうなってるんですか。
お寺のその看板はあるんですけど、この裏の方の玄関の方の自分のとこの私の名前の入った表札を、いまだに家が建って1年ぐらいようやく経つんですけど、まだつけてないという。
郵便屋さん困りますね。
いや、これがまた郵便屋さんも黒猫さんとか配達する方々は前の住所で書かれたものを全部もううちのとこに、これお宅ですよねってもう分かって、
前の住所でまだ送ってくる人たちがいて、はい、それはちゃんと届くんだ。
そうなんです、もうまあうちもこうお寺っていうので、
あ
もうみんな認識してくれたので。
お寺のお寺としてその宛先で来るんですか。
お寺と私が住んでる住所も一緒なので、
はいはいはい、
それでもう、あこれここだっていうような感じ で、
ちなみに私住居はマンションなんですけど、
はい、
マンションの何こうポスト入れる、
はいはい、
集合ポストあるじゃないですか、はい、あそこにずっと入れなかったんですけどちゃんと届いてましたね。
あ
しばらくの間、それで今は一応こう中ノートだけ入ってるんですけど、それもなんか紙で書いてさっと入れただけなんで、札ってそんなもんじゃないかなと思うんだけどな。
ほらお寺だからちゃんとに立派なやつをね。
それはあるんでしょ、お寺の。
それはあるんですよ。
それと同じレベルで自宅の方
も。そうです、自宅のとこにも辞書を作りたいなと思って。
それちゃんと自分で書くんですか。
それはもう業者さんに頼んで、まあ、こんなデザインがいいなとかっていうのを話してると1年経ってしまったっていう。
もうかっこよくさ、こう横文字でカズーとかそういう表札、えお寺だよねみたいなそういうのどうですか、ね、
一周回って新鮮かもしれないですよ。
新鮮ですけど、これもうずっと続きますから ね、もう何十年と。
それはちょっとまずいね。
やっぱり一応オーソドックスな私の名前をこう入れたのをつけたいなと思ってるんですけどね。
なるほどね。
ナセルさんテレビは
かれこれもうね 4,5 年ないですね。
困りませんか。
全く困らないんですよそれが。
えでなんで買おうとしてんの。
ですね、今 DVD を見るのに、
うん、
パソコンで見てるんですよ。
はあはあはあはあ、
ちょっと画面やっぱちっちゃいなみたいな、大画面で見たいなと思いつつ、はあ、一個に買わないままもう何年。
わかった、じゃあ大画面モニターを買えばいいんだ。
それもありかなと思って、
ね、だって DVD だけでしょ。
そうそうそう、だからテレビ見ないからちょっとね、今年流行りのアマちゃんもわからないですし、半沢直樹もわからないですしみたいな。
なんかメガネかけてこう目の前がすごい大画面になるとかっていう、なんかこう
ありますよね。ヘッドマウントみたいなやつでしょ。
あれだったら、
うんうんうん、
場所取らないし自分の世界に入れますし。
そうだよね、右向いても左向いても全部画面ついてくる
もんね。あれいくらくらいなんだろう。ちょっと今日帰り
安いかもよ。
帰りちょっと見て帰ろう。
意外と意外と、もしくは今の画面がでかくなるように巨大なレンズを買うっていう。
わかりました、今日ちょっとヨドバシ経由で帰りますんで、そしたら今年やり残したことがなくなるかもしれないかな。
あと1ヶ月半で
いよいよ。
さあどうなんでしょう。まあちょっとそんなことも考えつつ今日のテーマいってみましょうか。そろそろ、さてタクちゃん今日のお話は何でしょう。
いや実はですね、この間ズーラシアというところに行ってきたんですよ。
あ私この前知り合いからチケットもらったんです。
おいいですね。
ちょっと行ったことないんで。
というかね、ズーラシア本当にねおすすめですよ。
あ動物園です、
まあ、うん動物園ですね。知らない方もいらっしゃるかもしれないですけど、横浜にあるんですけど、まあ、地元といえば地元ですよね。
そうですね、
地元の結構 昔からある動物園なんですけど、まあ、僕もあんま詳しくは知らないんですけど、なんか横浜市立の、
はい、
うん、横浜市が経営している動物園なんだけど結構人気で、
うんうんうん、
なかなか面白いという話は聞いてて、まあ子供向けかななんつって言ったら私が感動しちゃって、
あら、
それでね夏に行ってきたんですよ実はね。で夏に行ったのに未だに喋れるというぐらいこのなんていうの、この新鮮さをずっと保てる感動をいただいて、
すっごい楽しかったってことですよね。
すごい楽しかったですね。もうね、家族ではさっさと行ってさっさと帰ってこようみたいなイメージで僕行ったんですけど、
はいはいはい、
もうほぼ開園からほぼ閉園まで行って、ね、全てのコースを回り尽くして、そうそう、うち上の息子がね障害を持ってて車椅子なんですけど、
はい、
車椅子を押して全部の工程を回ってきたという、ね、その意味ではね、バリアフリーなんです。そうで、まあちょっとね、ズラシアのご紹介をしたいなと思って今日は準備してきました。ズラシアはですね、今言ったようにその横浜市営の、動物園で、なかなかね、なんていうかな、コンセプトがすごくはっきりしてるというかね、なんかアジア、オセアニアみたいな、それが中心の、うん、アフリカとかじゃないんです。アフリカもあるんですけど、うんうんうん、最近なんかできるらしいんですけど、アフリカというよりもアジアとか、なんかこうオセアニアとか、まあ、なんでしたっけね、有名なのがね、オカピですね。オカピって知ってます？
オカピ、食べるやつ、
珍獣ですよ。
え、
食べるやつ、
何
それは何、おから、
カキピ、カキピ、
あ、カキピ、ね、それ拾えなかった、
分かんなかった。
もうちょっと続けてください。
でも、ね、食べ物でね、オカピサンデーっていうのがあるので、最後出てから、はい、そこでオカピサンデーがあるので食べていってください。
でオカピって何ですか？
あ、オカピ、オカピの話してなかったですね。オカピっていうのはなんかアフリカ、これはね、アフリカらしいんですけど、キリンの仲間で、大きさが馬ぐらい、
うんうんうん、
それでなんかね、足とかがシマウマみたいな感じで、
はい、
それでこう顔は馬とかロバとかに近いんだけど、やっぱりこう角があってキリンなんですって、うん、キリンの仲間なんですって。
首は長いんですか？
首は長くないんですね。だから大きさで言うと馬とかロバとか、
はいはい、
そのぐらいの大きさで、なんかすごくこう、まあ、穏やかな性格のオカピがね、なんかいっぱいいるんですよ。いっぱい、群れなしてるわけじゃないんだけど、なんか名前がついてて、僕が見ただけでもね、10頭近くいたんじゃないかな。
へ、
うん、これが結構ね、なんかここの売りで、なんかバスとかにもオカピと一緒に写真がみたいな、
はいはいはい、
そういう感じの動物園なんですね。
どこのこう地域の、地域というか世界でどこにあたりにいる？
そうですね、一応アフリカの熱帯雨林って書いてあったんで多分そうだと思うんですけど僕は別に生見たこと、生っていうかね、現地で見たことないので正確には分からないんですけど、まあ、そういう意味ではアフリカのもいるんですけど、メインは結構日本の、まあ、なんていうか山里にいるとか、亜熱帯じゃなくて亜寒帯、寒い地方、少し寒い地方とかで、まあ、レッサーパンダとか、あるいはまあペンギンとかシロクマとか、うんうん、そういうのもいるような。
シロクマってめちゃくちゃ寒い地域じゃないですか？
そうなんですよ。でもね、シロクマがいて、まさにね、名前そのもの、北極グマなんですよ。で、私夏行ったんで暑いだろうなと思ったんだけど、水浴びがすごく楽しそうで、結構そこもね、お話ししたいなと思ってたんですけど。で、まあね、超宗教コミュニティラジオなので、ちょっと宗教チックなところも一応話しとこうかなと思ってるんですけど、2,3 箇所面白いところがありました。で、一つはね、皆さんご存知ですかね、ガネーシャって。
ガネーシャ
なんかね、象の神様らしいんですけど、ナセルさん知ってる？
ヒンズー教のやつ
ですよね。そうそうそうそうそう、
お金が儲かるみたいな。
そうそうそう、なんか日本の漫画家なんかでも流行りましたよね、お金が儲かる象じゃない、なんだっけ、
夢を叶える
、夢を叶える像
だったっけ、
ありましたよね。あれガネーシャでしたよね、確かね。
確かそうです ね。
なんかそんなのがあって、あ、これがガネーシャだみたいなのがあって、象の神。だからやっぱりその地域のなんていうかな、アジアのコーナーに行くと、うんうん、その象の近くにそのガネーシャが飾ってあったりとか、うん、そういうのもあったりして面白かったですね。あとはですね、ちょっと周りが池の中の橋を渡っていくみたいなところがあったんですよ、
うんうん、
でそこに なんかそれはね本物じゃなくて石で作った偽物のワニみたいなのがこうあって、一瞬えワニと思ったんだけど、まさかなと思いながら、うんうんうん、あの見てた、あ石ので、なんかねそこにね面白いことが書いてあって、他のとこにもね何か所かあったんですけど、お賽銭を投げないでください、お賽銭を入れないでください、お金を置かないでくださいって書いてあるんですよ。それでもし、お金を見つけた場合は動物園の運営に当てさせてください。
なるほどなるほど。
要するに、これは本物じゃないですよと、はい、本物のこう宗教的なものじゃなくてそういう雰囲気を醸し出してるんですよみたいなところが結構各所に微妙に散りばめてあって、こんなとこにお金置いたりこうお賽銭置いたりする人いるんだなんつって、
日本人の習性ですよね。
あこれだから動物園に来てるって分かってても置いちゃうんだみたいなのをねちょっと思ったりして、
うんうんうん、
はい、ちょっと宗教チックなところをお話しさせていただきました。で本当は一番この、ズーラシアでお話ししたかったことは、動物はまあ本当にいろいろといて素晴らしいし、なんというかな、公園の作りとかもいいなと思ったんです。夏に行って今年猛暑だったじゃないですか、うんうんうん、でもなんかすごく風が通って涼しくて木陰がいっぱいあるので、うん、なんか本当に猛暑日だったんですけど、うん、でもね涼しく一日過ごせて、まあ、さっきも言いましたけど開園から閉園まで思わずいちゃったみたいな、で真夏ですよ。
え何時間くらいなんですか、
ね、開園はね開園と同時に入ったわけじゃないんですけど、うん、開園から30分後ぐらいかな、だから10時とか10時半ぐらいから入って、うんうんうん、夕方4時か4時半ぐらいまで、
あ本当丸々1日、
そうそうそうそう、それでねなんかねここの、ズーラシアの一つのメイン、なんとかの面白いイベントは夏にナイトズーラシアっていうのをやってて、これそのチケットちなみにカズくんが言ったチケットってちなみにどのぐらい の有効期限があるんですか。
来年の、うん、半ばぐらいまでは大丈夫ですよって。
来年2014年、
あ2015年って書いてあったから、
あじゃあ来年1年間全部大丈夫だ。
大丈夫ですね。
夏いいよ夏。
夏
いいよ。俺一生懸命喋ってますね。なんかねナイトズーラシアっていうのがあって、
夜もあるんですね。
でほら動物って夜行性が多いじゃないですか。
ああなるほど。
だからそういうのもあって、まあそういう意味ではこういろいろなねことをやっている結構素敵な動物園だったんですけど、うん、私ね何が一番良かったってね人が面白かったんですよ。人間ウォッチング。
あれ動物じゃないですか。
動物、まあ動物ですよね人間
は、ね。あまあそうですね。
まあまあ動物園行って人間見てきたってそういうわけじゃないんですけど、まずねいきなり行ってね駐車場の係員のね、まあ、おじさんおばさんって言ったら失礼なんですけど、そういう方たちが本当に親切で、うん、なんかこうぶっきらぼうじゃないっていうかね、それでいてきちんとしている、まあ当たり前っちゃ当たり前なんだけど、なんかほら公営のところ市営のところとかっていうとちょっとどうかなとか思っていたんですけど、とても良かったんですよ。はい、で別にそんな言う必要ないのに、私たちこう車椅子なので車椅子はこっちの方がいいですよなんて教えてくださったりですね、うんうんうんうん、非常に良かったんですね。それからですねいきなりね、あこれカズ君も経験するかもしれないんですけど、入り口入ってすぐに、はい、象の、
はい、
なんていうかな、象がいるんですね。象、はい、何象だっけな、アジア象ですね、だからインド象かな、
はい、
のコーナーがあるんですけど、はい、そこのちょっと手前になんか写真を撮ってくれる人たちがいて、それは高く売りつけられるんですよ。
よくありますね。
でも観光地のね、
なんかね本当にね、なんかエンターテインメント心得てて、うん、楽しくしてて、でこれポイントを教えておきますね。ハイチーズじゃなくてオカピースって言うんですよ。オカピーに、
オカピーの
ちなんでオカピースとか言って、まずピースしちゃったりなんかして、でも私たち残念ながら買わずにですね、すいませんって、もう写真になってるものこれどうですかって言われちゃったんですけど、すいませんって言ってちょっとお金がないんでとか言って帰ってきちゃったんですけど、そういう人たちも本当にねなんかこう楽しませてくださろうとしているっていうのがありましたね。あと私が今回やっぱり一番良かったのがね、シロクマのところにいたお姉さん、あれシートした今シート
まあ話聞きましょうか、
すごいね、素敵な感じのお姉さんで、でもねなんていうかな、あれを何作業服とか着てるんだけど、はい、なんかこうピカッと光る、まさにピカッとみたいな、でもすごくねなんか優しくて、それでこう なんていうかな、白熊が私たちこう写真撮りたいじゃないですか、
はい、
うん、でこっちこっちとか言うとちゃんとこっちにリンゴ投げてくれて目の前で白熊ザッパーンみたいな、
おーすごい迫力ありそう、
そんな迫力なこともあったりですね。あとはスマトラトラのところにですね、スマトラトラって言いにくいですけど、そこになんかねあのマニアックなお兄さんがですねいて、それあの職員でも何でもないんですけど、なんかいきなりあの話し出して、あの虎はたてがみがあるんだとか言ってですね教えてくれてでもマニアの人みたいなんですけど、まあそんな人たちとの出会いがとても楽しかったですね。
いやー行きたくなりましたねこれ聞くと。
今まだ半分しか喋ってないんですけど
じゃあ次回も、
まあはい、ま、あの一番最後一つだけ、あのラクダのクララちゃんがとても可愛かったという人間の話じゃないんですけどね、はい、
まあ、ラクダで締めるのもなんですが、まあ、次のコーナーちょっと惜しまれながらも行ってみましょうか。タクちゃんがまだまだ動物について喋りたそうなので、ちょっと話題を変えて、来年の干支の馬じゃないですか。
お
ー、ズーラシア馬って言いました？
いや見なかったですね。
え、
ズーラシア馬見なかったですね。
じゃ
あキリスト、オカビちょっとね 馬っぽいんですけど
いや、じゃあキリスト教と馬で言ってみましょうか。
え、なんかキリスト教と馬、
キリスト教と馬でちょっとなんか、
そうですね、聖書には結構馬って出てくる、まあすごくたくさんじゃないんですけど出てくるんですよ。で聖書の中で馬って出てくると結構あの軍馬、あの戦う馬、うんうんうん、戦車にこう戦車を引く馬みたいな、はいはいはい、そういう馬として出てくることが多いんですけど、うん、聖書の中では結構ね、あの私が覚えてる一つ の言葉は、あの軍馬に頼るなみたいな、
うんうん、
軍馬に頼るな、つまりこう神に頼るんであって、武力とか人間的な力とか馬とか武力とかなんて武器とかそういうものに頼るな、うん、神に頼れみたいな、そういう意味なんですけどね。
なるほどなるほど。じゃあちなみに仏教だと、仏教と馬、
仏教と馬といえば、ですね、経典の中に、例え話として馬が使われてるんですけど、これあの仏教のよく言われている無常っていう言葉をこう表す時に言われてるんです。
すごい深い話になりそうですね。
いいですか言っちゃって。
言ってみましょうか。
まあ、無常ってあの漢字にすると、あの何もないの無に常識の常っていう常って書いて、うんうんうん、で、あのこの世は全てこう常じゃないんですよと、常識じゃないんですよっていうことをまあ表した言葉なんですけど、これを元に、これを体験した人はこう仏教にこう興味を持って、で信仰していくっていうことで馬の例えがちょっと出てるんですけど、うんうん、4つの馬が出てきます。で一つはですね、無知の影を見ただけで、操る人の意を察して走り出す馬がいるんです。
はいはいはいはい。
でこれは全然知らない町の、人が死んだのを見て、たちまち、ああ無常なんだなとこう感じて仏教を勉強しようと思う人。で二つ目の馬は、うん、こう無知がその毛に触れただけで走り出してしまう馬がいるんですよって例えがあるんですね。でそれは今度は自分の村の町の、知り合いが亡くなったのを見て、あそうだなと、うんうんうんうん、無常なんだなっていうのを感じて仏教にこう勉強していく。で3つ目の馬が、無知がこう皮膚や肉に当たってようやく走り出す馬。
まあ、これ一番多いでしょうね。
そうですね。でこれは、自分の、親兄弟またはこう、ね、うんうん、奥さんとかが、亡くなって初めて、あそうだった無常だったんだと、感じて仏教を勉強する。で最後4番目の馬が、無知がこうもっとちょっとひどいんですけど骨に達して、ようやく走り出す馬がいますよと。
お
でこれは、最終的に自分ですね、この私が、老いていって、で何かしら病気を患って、そして私も死んでいくんだっていう、そういうのを自分自身がしっかりと自覚した時にようやく仏道を歩みたいなと思ってしまうという、この4つの例え、それぞれいろんな人がいて、いろんな環境があって、うんうん、そういう中で、まあ、それぞれの環境の中でこう仏教を 勉強していこうという一つのきっかけの例えとして馬が出てます。
どれがその望ましいとかそういうのはないんですか？
あ、それはないです。もうそれはもうみんなそれぞれ環境が違うのでそれぞれ感じた時にっていうことが ありますね。
うーん、深いな
ナセルさんのところは？
馬とラクダはもう移動手段として作られたっていう箇所がありますね。で、今でもそうなんですけど、イスラム圏って馬をすごい大切にしてて、乗り物としてね。なのでほらドバイの競馬とか有名じゃないですか、
うん、
なのですごい馬は乗り物として重宝されてますね。
うん、
だけどその競馬はやるんだけどお金はかけちゃいけないから日本人からしたら面白くないのかな、どうなのかな。
うん、
ということで今日はちょっと馬に関することについてお話をしてみました。さあ今回は動物ネタ満載でお送りしてきましたけどどうでしたかお二人？
いやーなんかまだ喋りたないんですけどいやナセルさんが最後ね、馬とラクダって言ってる、ちょっとラクダの話僕最後ポロッと言って終わっちゃったんでねなんかちょっと寂しいなと思ってるんですけど、ラクダのねクララちゃんが本当にねいい子で写真撮るよって言ったらね目の前に来てくれてうちのね息子のところに顔を寄せてくれてねパシッと写真が撮れたんですね。これを言っとかなきゃ絶対いけないなと思って、
クララちゃんに申し訳ない、
クララちゃんにお礼を言いたいなと思って言わせていただきました
さあじゃあ今日お送りしたのはせっかくなので動物に例えると
猿です。カズくんでした
動物園の最後にいたピグミーゴートのタクちゃんでした。
世界三大珍獣と言われているオカピかな、ナセルでした。
超宗教コミュニティラジオ
聞かせて。
超宗教コミュニティラジオピカステは毎月5のつく日に更新されます。ポッドキャストに登録してお楽しみください。番組では皆様からのお便りを募集しています。メールアドレスピカステアットマーク gmail.com までご感想やご質問などお気軽にお寄せください。お待ちしています。